할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 皆さん立ちましょうか。もう立ってもう一度イエス様の皆を褒めてたたえたいと思います。大きな声でですね、ハレルヤと言って主を褒めてたたえ、大きな拍手を持って主を褒めてたたえましょう。ハレルヤー、アメン、感謝します。そしてどうぞ隣の人、周りの人にですね、もう一度言ってあげてください。今日もあなたは最高の顔をしているとアメン。どうぞお座りください。アメン、感謝します。共に主を礼拝できることは本当に私たちにとってですね、大きな喜びです。皆さん毎週楽しんでますか？アメン。いや、毎週とは言わずですね、毎日主に会って楽しんでますか？アメン。昨日ですね、ルートでみんなでお好み焼きしたわけですよ。で、 ある話題になってですね、クリスチャンって若く見えるなと、ね。私もですね、35、もうすぐ36になるんですよ。いまだに20代前半とかに間違われる時あるんですよ。海外とかに行ったら、ね、めっちゃびっくりされるんですよ。もう30超えてるよって言われて。で、確かにですね、私の周りを見てもですね、こう若い牧師たちでもこう若く見える人たち多いなと。で、クリスチャンって若く見えるなとですね、昨日もちょっと話してたんですけど、なんでかなとなぜでしょうかね。皆さん、皆さんもきっと若く見られてると思うんですよ、ね、なぜなのかな。きっと内側にある喜びがですね、表にこう出ちゃってるんじゃないでしょうか、ね。アメン、ね、なんかこう若々しさというかですね、こう命というか、なんかこう力というか、そういうのがこう知らず知らずのうちにですね、私たちのこう外側に流れてるんじゃないかなと思うんですよ。隣人に言ってあげましょうか。出ちゃってますよと、ね、アメン、アメン、今日も出ちゃってますね。アメン、感謝します。最近そんな私もですね、でも、まあ出ちゃってるはずなんですけども、いや、実に忘れ物が多くなったなということを感じてるんですよ。まあ忘れ物が多くなったというよりは、こう約束を守ることって本当難しいなとですね、感じてるんですね。今週ですね、私執筆の仕事が頼まれてですね、ある雑誌の記事のですね、期限を言われてたんですけども、忘れちゃってですね、でもう前の日ぐらいに、期限っていつでしたっけって言ったら、今日ですみたいな。で、今日みたいな、ちょっと無理ですと。で、そしたら、まあ明日までに、でいいですって言われてです、もう頑張って書くみたいな。よく忘れることが多くなったなと思うんですよ。子供たちにもですね、電池を買ってきてくれとか頼まれてですね、なんかおもちゃの電池が切れたと、いいよって言って、で絶対忘れますね。帰る時も待ってるわけですよ。電池買ってきたって言われて、ごめんと。約束守るのって本当難しいなっていうことをですね、最近、感じてます。どうですか皆さん。 100% 今まで私は守れなかったことがないと、 100% 私を守ってきたという方いますか。もう全部約束ごとに関してはもう私に任せてくださいと。前も話しましたけど、日本人ってね、指切り言満するでしょ。約束ごとするときね。あの行為は本当に恐ろしい契約ですからね。指切り言満、嘘ついたら針千本飲ますと。指切った。指切り言満というのはですね、まず嘘ついたらあなたの指を全部切り落としますということですね。ドラえもんのようになるわけですよ、こういうふうに。そして、幻満というのは幻骨1万発のことです。さらにこう幻骨を1万発で叩くと。さらに最終的に針を千本飲まされるというね。嘘をつく、約束を破るというのは本当恐ろしいことなはずなのに、私たちって本当に守ることが難しい人たちなんですね。でも皆さん、聖書というのはですね、ある意味で神の約束の書なんです。アメン。これは神が私たち人に対して与えてくださった約束の書。そしてこの聖書の約束というのは、いいですか皆さん、ことごとく成就している。もう次から次へと成就し、そして考えられないようなことも起き、そして全て成就していっているんです。ついにはですね、あと残すところは本当わずかな約束になったんです。皆さん、その中でも聖書に書かれている約束の中で最大の約束、 究極の約束であり、まだ果たされてない約束。それは何か。皆さん、神様は約束を必ず守る方ですからね。絶対に果たされる。でもまだその約束が果たされていない。まだ来ていない。その約束は何か。皆さん、それは主がもう一度この地に戻ってこられるという約束なんです。アメン。それこそが聖書に書かれている私たちに対する約束であり、ある意味で私たちの最大の希望です。アメン。これを見失ってしまったら、私たち何のために走ってるかわからなくなってしまうんですよ。もうゴールテープがないマラソンみたいなね、もうひたすら長く走り続けてるみたいな。もうそのうち息切れしてみんな死んでしまいます。でも違うんです。聖書にはちゃんと私たちのゴール、向かっていくその先に何があるのか、神の約束、最終的な究極の約束が書かれている。それは、主が、イエス様が、王として、またもう一度この地に戻ってこられるということです。今日はですね、もう一度本当にその約束、主が戻ってこられるということをですね、一緒に覚えていきたいと思うんですけども、今年ですね、5月、来月私は8回目のイスラエルツアーに行くんですね。実に8回目かと。7年前から始まったそのイスラエル行きがですね、もう気づいたら8回目になると。すごいなぁと。で、8というのは聖書の中でですね、新しい始まりを表す数字として、まあ、出てくる数字。だから何か今年から大きなことが動いていくかなということをですね、私は感じてるんですけども、イスラエルにですね、私でも何回も行っているんですけど、その中でもやっぱり一番忘れられない衝撃というか、あの頃のこと、あの時のことはいつでも私の内側にある。それはですね、やっぱり初めてイスラエル行った時だったんですよ。第1回目、5人ぐらいのですね、日本の牧師たちは少なかったです。でも韓国のチームはほとんどだったんですけども、50人ぐらいねで一緒にイスラエル行った時、その時に私が体験したことというのはですね、今も忘れることできないんです。わ、間違ったことあるかもしれないですけども、私たちね、いろんなところ回って祈り会をしてたんですよ。で、特にその祈り会の中でエリアという名前が出てくるところでは、もうその祈り会が全然違ったという話したことありますよね。違ったんですよ。もう他のところで祈っててもですね、アメン、ハレルヤ、アメンぐらいの感じだったんですけど、そのエリアという言葉が出てくるところで祈ってたら、うわ、もうね、上からブーン押し潰されるような感じで、みんな立ってることできなくなったの。何なんだこのエリアというのはと。で、私たちイスラエル行く前からずっと語られてたことがあってですね、それはバプテスマのヨハネのような働きをしていく者たちがこれからこの地に起こされていくっていうことだったんですよ。で、エリアのところに行けばなんかこういうことが起こる。またエリアだ、またエリアだと言いながらですね、進んでいくうちに、これは何か意図がある、何か印的なものがある。そしてマラキ書を読んだ時に私たちは悟ったわけですよ。マラキ書には何て書いてるか、最後に書かれているのは、主の大いなる恐ろしい大いなる日が来る前に預言者エリアを使わす、ね、そのちょっと読みましょうか頑張ってちょっと読みますね。マラキの4章の5節から、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を押し滅ぼさないためだ。主の大いなる日、それが来る前に預言者エリアが使わされるという御言葉を読んだんですよ。で、ね、皆さん、このマラキの預言の最初の長女として誕生したのは誰だったか。それが皆さん、バプテスマのヨハネなんです。つまりバプテスマのヨハネって何した人か。主の来られる道を備えた人ですよね。イエス様が来られるその道を備えた、荒野で叫ぶ者の声となってその道を備えた人。そのバプテスマのヨハネはエリアの霊を受けてそれをやったということが聖書に書かれているんです。私たちは最初のイスラエル行った時に、そのエリアの場所でもうとんでもない油注ぎを見た時に確信したんです。そうか、主はもう一度エリアの霊によって主の道を備える者たちを起こそうとしているんだ。ということは、いよいよ主が来られる時は近づいているんだってことです。 イスラエルに行って私は毎回初心というかですね、原点に戻らされるというかですね、一番私の中にこう確信として与えられていく、それはイスラエル行ったら分かります、みんな言うと思います、イエス様って本当に帰ってくるんだなということ。翔平も証ししてましたよね。イスラエルで行って黄金門を見た時に涙が出てきたんですよ。イエス様って帰ってくるんだ。オリビアまで賛美してた時にイエス様って本当にこの場所に帰ってくるんだ、もう一度天の栄光を身にまとってこの地に戻ってこられるんだ。皆さん本当にそのことを感じたいならね、イスラエル行った方がいいですよ。うん、イスラエル行ったらね、やっぱ実感になりますね。あ、帰ってくるんだな。そしてそこから祈りの家は始まっていったんです。主の道を整えないといけない、荒野で叫ぶ者の声となっていかなければいけない、日本中に祈りの家がこう盛り上がっていって、日本中で祈りの家が起こっていった、これは何のためなのか。主の道を備えるためなんです。目を覚まし続けてないといけない、主が来られるその道のために目を覚ましてないといけない、いつ主が来てもいいように私たちは目を覚ましてないといけない、それが皆さん祈りの家の原点なんです。ある人はですね、疑問に思うかもしれません。なんであの人あんな毎年のようにイスラエル行ってるんだ、一回行ったらいいやないかい、聖書が立体的に読めるようになったんだしそれでいいじゃないか。皆さん、私ね、別にね、聖書が立体的に読めるようになったなるために行ってるわけじゃないんですよ。なんでこんなにイスラエルに行くのか、犠牲はあります、でもなぜイスラエルとつながっていかないといけないのか、イチジクの木、枝、葉から目を離さないためです。イスラエルが見えなくなってしまったら時が分からなくなっていくんです。今がどんな時か、そしてどこまで主が近づいておられるのか、それを知るためにイスラエルとつながらないといけない。ある人は疑問かもしれません。いや、イスラエル救われることが何の私たちに関係あるんですか。皆さん、イスラエルが救われる時にイエス様が帰ってこられるからなんですよ。アメン。すべては主の再臨のためです。主の来られる道備え、主が来られるその日を待ち望んでいるからです。皆さん、イエス様待ち望んでますか。アメン。イエス様愛してますか。イエス様愛するということはイエス様待ち望むということです、ね、イエス様愛してるけど別に来ては来なくてもいいですという人はちょっとわけわかんないですね。やばいですねそれ、うん、私もね、たまに出張行ってですね、長く行って家に帰ってですね、妻がですねご飯作って待ってくれる時もうなんかこう、わかります、こうただいまじゃないけどね、お迎えられていることの喜びが違うわけですよ。イエス様が来られるその道備え、それを待ち望んでいる、それが花嫁です。教会の霊性なんですよ。アメン。最近ですね、私一つのことをですね聞いたんですね。結構びっくりしたの。あのね、日本のね、意外な教会でも、意外なって言ったらちょっとあれかもしれないですけど、この教会でもという私にとってはね、教会でもね、最近イスラエルのために祈り始めてるんですよ、うん、ちょっと考えられなかったの、正直私ね。なぜかといったらね、その教会のですね、まあ、その、まあ、ある先生ですね、そういう系というか、まあ、それ感じ、まあ、結構日本では大きいのある先生にね、私昔ね、私と富田慎吾先生ですね、2人並ばされてめっちゃ怒られたことあるんですよ。なぜかといったらですね、祈りですと話をして、もう祈りしかないと、もうイエス様来られるんだから、もう祈りしかないんだって話をしてたの。もう私たちユースミニストリーのですね、分かち合いしてくれって言われたんですけども、どんなプログラムがあるのか、どんなマニュアルがあるのか、どんな方法があるのかという、そういうものじゃなくなってしまったんだって話をしたんですよ。もう主を待ち望んでいく、イエス様を主体求めていく、そこから主がことを始めていくんですっていう話をした時にめっちゃ怒られたんですよ。というのは、いや、そういうのを私たちは必要としてないと、あの祈りリバイバルは祈りなくても起こるんだみたいな話をされてですね、え、マジっすかみたいな。だってあの教会はあんな全然祈り会とかしてないけど、あんなに人が増えてるじゃないか、リバイバルというのは祈りなくても起こるってはっきり言われた私で、おーおーと、あんまりはっきり言われてしまってですね、あ、すいませんでしたみたいな感じになったんですけど、その教会で やむしろその先生が今率先して何て言ってるか、祈りと臨在が全てですって言ったんですよ。祈りと臨在ですと祈りと臨在が私たちには必要なんです。そしてその先生、そのグループというかですね、言い始めてるの、イスラエルのために乗りましょう、日本の教会はイスラエルを祝福するんです、イスラエルにチームで行き始め、イスラエルのために祈り始めてる。私ね、本当にすごいなって正直思ったの。いや、なんか別にそんなさばいてることじゃないけどね、考えられなかったんですよなぜならそのことで思いっきり言われたことがあったからね。でもその教会でも祈り始めている、イスラエルに目を向き始めている、正直思いました。これも完全に時が来ていると思ったの。時が来ている。日本の教会の中にも今目覚めが起こっていっている。全く接点のなかった、イスラエルという言葉がほとんど出ることでなかったような教会でも今イスラエルに目を向けられ始めているんです。2年前私は大阪のですね、ある大きなキャンプ行ったんですよ。しずくもそこにいましたけど、私ね、覚えてますか、私そのキャンプでですね、150人ぐらいの若者たちが来てますよね、あ、来てたんですけど、来てますよねって知らんか、来てたんですけど、その若者たちに聞いたことあるんですよ。この中でイスラエルと祈ってる人半分ぐらい手を挙げてたよ、若者たち。え、ちょ待ってくださいと、え、あの祈ったことがある人じゃなくて、普段からイスラエルのために祈ってる人ってもう一回聞き直しても、やっぱ半分ぐらい上げたんですよ。すごい時代が来ていると思いました。今本当にイスラエルに目が向けられていっているんですよ、世界中で。そのためにイスラム圏の中でも何かが起こっていっている。イスラム圏が突破されるために今祈りの絵が本当にイスラム圏に次々起こっていっている。リバイバルが次々とイスラム圏の中で起こって、そして地下教会が次々と生み出されているというのも言われているんです。今がかつてないことが今世界の中で起こり、その中心にはイスラエルがある。何が起こっていってるのか、目を覚まし主の来られることを待ち望む人たちがいよいよ起こされていっているんです。日本において、この札幌において、私たちはどうでしょうか。あなたは目を覚ましているでしょうか。聖書を開きたいと思いますけど、マタイの福音書24章マタイの福音書24章35節から44節。それではですね、皆さんで読みたいと思います。マタイの福音書24章の35節から44節、私と皆さんで交互にですね、読んでいきたいと思います。御言葉はですね、大きな声で宣言するように言いたいと思います。マタイの福音書24章の35節から私を読みします。この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りです。二人の女が嘘を引いていると、一人は取られ、一人は残されます。アメン。だから目を覚ましていなさいというテーマでですね、御言葉を話したいと思いますけども、この24章にはですね、どういう話が載っているか、弟子たちが聞いたんです。世の終わりの前兆にはどういうことが起こりますか？そしてこの24章の前半でですね、イエス様は世の終わりがどのように来て、どんな前兆が見られるかということをずっと語ってるわけですよ。多くの争いが起こる、憎しみが起こる、また飢饉や地震といった自然環境の問題が起こってくる。そして偽キリスト、偽預言者たちが大勢現れてくる。かつてなかったほどの苦難が起こると21節には書かれてるんですね。しかし、 その後キリストが栄光を帯びて天の雲に乗って再びこの地上に来られるということをこの24章で語っているんです。ちょっと映像をですね見てもらいたいと思うんですけども、いいですか。これ去年リリースされたなんか映画なんですよね。2018っていうなんか映画かなんかなんですけど、2018って今年やんみたいなね。これね、まあこういう映像ってねめちゃめちゃあるなと思うんですよ。本当にここまでのことが起こるかどうかは謎ですけども、でもね皆さん、こういう映像ってめちゃくちゃ増えたと思いませんか。映画この数年でね、このなんていうんですか、世界の終わりとかですね、こう人類滅亡とかですね、もうこのなんか世界破壊されていくようなこういうテーマになった映画ってむちゃくちゃ増えたなと思うんですよ。思いません？もうどの映画なのかがわからないぐらいね、いっぱいあるの。まあ天地は滅び去りますとイエス様は言いましたけど、実際にこういうことが起こって滅び去るかどうかわからない。でもねこの言語を見たらね、この天地は過ぎ去っていくっていう言葉なんですよ。滅んでいくという言葉でもあるし、これは過ぎていく、終わりを告げていくっていう意味です。何が起こるかわからないような時代に入っていく。で、こういう映画が次々と起こっていくこの時代、どこかでみんなもいつかこの世界はどうにかなってしまうんじゃないかということをどこかで考えているかもしれない。でもね、あんまり現実味がないわけですよ。今年こうなりますよって言われて誰がそうなんだってなんないですよね。ピンとこないわけですよ。ピンとこないの。例えばですね、10年後世界は滅びるでしょうと言ったところで何人の人が信じるでしょうか。ピンときません。わからないんです。なぜか私たちってね、今を見てるんですよ。今しか見てないわけです。今どう生きるのか、先のことは先のこと、もちろんそれも私たちにとって大切だし、今しっかり見てないといけない。でもね、こういうことが世界に起こってくるからなんかするとかそういうことじゃなくて、今日私たち一緒に見ていきたいのは終わりの時何が起こっていくのか。いいですか皆さん、主がその後来られるということなんですよ。主が来られるなら話は別。なぜなら備えないといけないからです。東京をですね先日歩いていたんです。私東京行ったらですね、電車で移動するのがほとんどというか、 ほとんど車乗ることはないんでいつも電車で移動しますけど、東京の電車乗ってたら本当にすごいんですよ。数えきれないの、人の数がね。もう札幌では多分体験したことないことを体験できるんですよ。 ある意味アトラクションかもしれないですね。あんなにたくさんの人にこう密着されるというかですね、終点とか乗ったらすごいですよ。渋谷とか新宿あたりとか行ったらね、私一回もう後ろからも前からも押されてこう浮いたことがありますからね。電車の中でこう足つかない恐怖をこう味わめちゃくちゃ怖いぐらい入ってくるんですよ。でね、いつもねそういうところ行ったら思うわけですよ。ここにいる人たちのどのくらいの人たちがイエス様を信じてるのか知ってるのかな。でもそれと同時にこう思うの、どれくらいの人たちが主が再び来られるその時が来ることを知ってるんだろうか。私たちの職場に、私たちの学校に、いつかイエス様がこの地に戻って来られることを知ってる人というのは何人いるでしょうか。おそらくあなたしかいないと思います。あなたしかいないと思う。イエス様は37節でご自身が来られることの日のことをノアの日のようだと話してるんですね。ノアの日とはどういう日だったか。洪水が来て全てをさらってしまうまで誰一人その日が来ることに気づかなかったあの日です。書いてますよね。洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。ノアのあの時、その人々は聞いてなかったんでしょうか。終わりの時が来るよってこと、洪水が来るよってこと。いや、ノアは伝えてたんです。一生懸命伝えたの。でも現実意味がなかったんです。そんなこと起こるかね、考えられない。どうだ見てごらん、こんなに天気いいじゃないかみたいな感じですよ。結局箱舟に入ったのはノアとその家族だけだったんです。彼らはきっと一生懸命伝えたでしょうね。でも誰も信じられなかったの。イエス様は言ってるんですよ。終わりの日もまるでその時と同じようになるって。その日その時は誰も知らない。イエス様も知らない。イエス様にとって大切なのはいつそれが起こるかではなく、ね、起こった時に私たちがどうあるかなんですよね。40節41節こう書いてるんですね。その時畑に2人いると1人は取られ1人は残されます。2人の女が臼を引いていると1人は取られ1人は残されます。その日2人いたら1人は残され1人は引き上げられていく。皆さんいいですか。終わりの日というのはですね、この天と地に来るんですよ。天地に。でも厳密的に言えば一人一人に個別に訪れるんです。一人一人に個別に。何がこの二人を分けていくのか。42節、だから目を覚ましていなさい。だから目を覚ましていなさい。目を覚まし続けなさい。言語通り訳したらね、この二人の運命を分けるのは目を覚ましているか覚ましていないか。皆さんにもう一度聞きます。皆さんは目を覚ましているでしょうか。これは別に睡眠のことを言ってるわけじゃないですよ。そうか、今日からずっと徹夜で頑張らないといけないのかとかですね、そういうことを言ってるわけじゃないですよ。心の目を開いているか、主から目を離していないか、イエス様に目を向け続けているか、祈りを持って備えているか。ペテロの手紙第一、四章七節、ちょっと開きたいと思いますけども、はい。この話、この目を覚ましてなさいということをですね、直接聞いたペテロがですね、後に手紙にこのような言葉を残しています。ちょっと皆さんで読みましょうか。さん、はい。万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え、身を慎みなさい。アメン。万物の終わり、天と地のその終わりがもういよいよ近づいている。だから、祈りのために、心を整えなさい。主に心を向けていきなさい。そして身を慎みなさい。祈りの生活、祈りのために生活をもう一度 整えていきなさい、改めていきなさい、合わせていきなさい、うん、私たちはですね、主がいつ帰ってこられるか絶対に知ることはできません。切った時初めてある意味で分かるんですよ、 今かと今日かみたいなね。もしね、 いつ何月何日来るよとか言う人いたらそれは嘘ですからね、偽預言者の、ね、だから言い始めた人いたら、あ、偽預言者ですねって軽く言ってあげたらいいんですけど確かなことは目を覚ましているかどうかなんですよ。目を覚ましているかどうか、ね、昔私私ねほとんどゲームってやったことなくて、テレビゲームってね、今何でしたっけ、あの何っちゃん、なんか今ゲーム、今のゲームって何なんですかね、んえ、スイッチ、スイッチか、うん、知ってます、全然知らなかったんだけどね。私たちの時ってね、ファミコンなんですよ、ね、小学校の時って、まあ、スーパーファミコンまで行きましたね、私もね、一応スーパーバニオブラザーズで私終わって、スーパーファミコンね、あのなんかひょんなことから私手に入れてね、むちゃくちゃ嬉しかったので、友達みんな読んでですね、そしてそうファミコン、スーパーファミコンしてた、誰かがコーラをこぼして壊れて終わったんですよ、私のゲーム人生はねそれ以降のゲームね、ほとんど私やることなかったのね。昔ね、スーパーファミコンの前にファミコンっていうのがあったの、カチャってやって、カッて、でちゃんと接続しなかったらってやってる、あの時代ですよファミコンがね、私ね、まあ、バーって出てきてみんなファミコンやってた時代ね、ファミコンむちゃくちゃ欲しかったので、もう一生懸命祈ったの、神様にファミコン当ててくださいと、ファミコン当ててください、神様ファミコン当ててくださいってずっと言って、そしてある日、母がですね、もうすごい神妙な顔というかですね、あんたたちちょっと集まりなさいって言って、私たち子供集めて、ね、で何を言われるんだろうかと思ったら、ある人があんたたちのためにファミコンをくれましたと。マジかと、ね、でもルールを決めますと、ね、1日1時間以内にしなさいと、ね、でもう曜日も決めますと、この日はやっていいと、そのルールが守れないんだったらあんたたちに遊ばせないということを言われたので、もう私ね、もうとにかく何でもよかったんですよ、やりたかったからね、今守りますって言って、そして、まあ、そのファミコンがですね、私たち子供に与えられたんですよ。でもう楽しくてしょうがない、マリオがね。でも時間が来たらやめないといけなかったんですよ。でも、ね、やっぱり、ね、罪のこう性質を持った子供たちですよ、やっぱり親の目を盗んでやりたくなるわけなんですよ。もっとやりたいのに何なんだって。である日ですね、そのチャンスがですね訪れたというかですね、チャンスがあったことに気づいたんですよ。それは何か、週に1回私の父と母がですね、教会の祈祷会にこう夜出かける時間があったんですよ。絶対いなくなる2時間ぐらいがあったので、もうその日を狙い目なわけですよ。で母がですねファミコンを隠しているタンスの上にあるのを私たち知ってたからね。である日、親がですね、二人ともこう祈祷会で出かけたのをですね、こうカーテンで確認して、外まで行って確認して、いたと、でこう戻ってて、で椅子こう上げてですね、タンスからこうの上からこうファミコン取って、そして親がいない時こうやってたことがあったんですよ。やり始めてね、30分ぐらいかな、そんな経ったか、2、30分ぐらいの時にですね、ガチャってなんか音が聞こえたの、玄関にガチャって。ガチャタンタンタタンタンガチャタタン、何か誰と泥棒かなと思って、そしたら聞こえてくるわけですよ、ただいまもう急いでこう洗濯がこんなにいらないからこうやろうとしてたけども、ガチャ入ってきて、あんたたち何やってんの。まあそこからファミコンしばらくさせてもらえなかったような気がします。いつ帰ってくるか分からなかったって恐ろしいなと思ったよ、マジ本当に悪いことしてる時って一番怖いですね。約束守ってない時とかね、一番怖い。いつ帰ってくる、なんでこんなに早く帰ってきたんだっていうことも別に問い詰めることもできないし、後から聞いたらね、その日祈祷会休みだったそうなんですよ怖かったですね、あの時は。もうああと バレた時のあの瞬間ね。イエス様ね、こうやって言ってるんですよ。家の主人は泥棒が来る時間を知っていたら目を見張ってますと。泥棒はいつ来るかわからないから。泥棒いつ来るか分かったら、それ泥棒じゃないですね。今日2時ぐらいに多分泥棒来るから見張っとこう。絶対ないでしょ、そんな。それもう泥棒じゃないんですよ。泥棒ってね、いつ来るか分からないのが泥棒なんですよ。思わぬ時にやってくる。いや、むしろ、もっと言います。絶対来ないだろうなと思ってる時こそ来るのが泥棒なんですよ。安心しきってる時。間違いなく今は来ないと思ってる時。今、皆さん、イエス様なんて言ったか。人の子もこう書いてますよね。人の子も、あ、43節。しかしこのことを知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、また思えても自分の家に押し入れられはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのだから。イエス様も言われたんです。泥棒って思いがけない時に来るでしょうと。私もそんな風に行くんだよって。私もそういう風に来るんだよって。他の福音書ではこのことに対して、気をつけていなさい、注意していなさい、油断するな、そこまで書いてるんですよ。強く言ってるの。なぜか、私たちって油断しやすいからです。目を閉じてしまいやすいからです。気を抜いてしまいやすいからです。その日がいつ来るかはあなた方は知らない。だから目を覚ましていなさい。ピアノ弾いてもらっていいですか。チョップでですね、本当にいつも祈る中で、時にですね、何のために私たちはずっと祈ってるんだろうかとなぜこんなに時間をそのために割いてやってるんだろうかと、大体ぶつかっていくわけですよ。何回もね、何回も。もちろんこの祈りがこの地域を変えていくこと、そのためにこの地域に神の御国が来るために私たちは取りなし祈り、日本のために取りなし祈り。でもね、ゴール見えんかったら結構きついわけですよ。何のため頑張って走ってんのかな、そもそも何のためにこの地にリバイバル来ないといけないんだろうかとかね何のために救われていく必要があるのかと。もちろん天国行ってやったがあるかもしれないけど、ゴール見えないとね、走ってんのきつくなりますよ。その時思い出されるんです。ああ、この働きは主の来られる道を備えているんだ、主の来られる道を備えているんだ。24時間祈り続けている。なんでそんなずっと祈ってないといけないのか。目を覚ましているからです。教会が目を覚まし、そしてこの地に告げていくんです。主は帰って来られるんだ、だから目を覚まさないといけない。それを示していくために私たちは祈りの家として立ち上がったんでないでしょうか。イスラエル行った時に、ああ、バプテスマのヨハネの本当にその生涯を私の生涯としたいと思ったんです。彼はイエス様がその来られるその道を叫び声を持って祈りを持って備えていった人なんです。彼はね、荒野で叫ぶ者の声となっていったの。なんて叫んだのか。悔い改めなさい、もう主が来られるんだ、神の国は近づいているんだ。それを叫び続けたんです、祈りを持って。まもなく主が来られる、その時に主はもう一度その道備えをしていく者たちを起こそうとしています。いや、もう起こし始めているんです。次々と起こされていっているの。いいですか。あなたはピンときてないかもしれない、もしかしたら疎くなってるかもしれない。でもね、世界の中ではどんどんどんどんそのような者たちが起こされているんです。いや、この日本においても、今までそんなこと言わなかったような教会でも言い始めている。ある長老派の福音派の結構硬いところの教会に行った時に、先生がですね、こう言ってきたんですよ。ずっと最近イスラエルのために思わされて祈っているんです。高先生、毎年イスラエル行ってますけども、どういうツアーで行ってるんですか。私たちもツアーを組みたいんですけど、どうしたらいいですか。マジっすかと。いつからそういう風に祈ってるんですか。この2年3年ぐらいの中で、祈りの中で主が語ってくださったんです。今日本の中でね、皆さん 未だかつてなかったほどにみんなイスラエルに目を向け始めているんですよ。もう近いですよ。いよいよ本当に近づいていっている。目を覚ましてください。目を覚ましてください。イエス様信じる決心がない人、信じてください。洗礼受けた方がいいです。絶対中途半端に生きている間に皆さん終わり時来ちゃいますよ。嫌ですよ。荒野で叫ぶ者の声として、私たちも主の訪れを述べ伝えていく必要があります。そのためには目を覚まし続け、そして絶えず主への生贄を捧げ、そしてこの国のため、町のために取れなし祈り続けていきましょうよ。一人でも多くの人たちが花嫁として死を迎えることができるように、一人でも多くの人たちがその日を迎えることができるように。最後に、どのように私たちは目を覚まし続けることができるのか、35節もう一度読みたいと思います。この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。主の言葉は決して滅びない。主の言葉は永遠に続く。必ず実現する。その約束は必ず果たされていく。そのことを忘れないことなんです。その御言葉から離れないことなんです。主の言葉は必ず実現していく。それをね、私たち忘れなかったらね、目を閉じることはありません。覚まし続けることができる。主は必ず約束を守ってくださる。主の御言葉は必ず実現していく。アメン。御言葉に立って本当に目を覚ます教会でありたいと思います。立ち上がっていきましょう。そして共に祈っていきたいと思います。賛美チーム出てきて、もし皆さんの中で、ああ本当に私の生活は目を覚ましているものの生活ではなかった、私は頭ではそれを知っていたかもしれない、でもそのために心を整え、身を本当に慎んでいく、身をそのために捧げていく、そのために本当に主の前に出ていくことをなかったかもしれない、今本当にそのことがあったならば皆さん悔い改めましょうよ。そして本当に主の道を整える者として、荒野で叫ぶ者の声として、私を用いてください。私を整えてください。この教会を目覚めさせてください。私に目覚めを与えてください。上渇きを与えてください。荒野で叫ぶ者の声としてください。そのことを今主の前に告白し、共に祈っていきましょう。声を上げて祈りましょう。イエス様